さに彼はジョーカー。ババってファックのことですよね。大人の学校第231回。砂の粒、赤なめの、ご自由に捨てられないもの、の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、pepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ、加藤大蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさん、おばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは、私、明太子の燻製というものを作って、ビンビンジャゾの赤なめと、
そうだな、甘いものが大好きな砂の粒です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回収録するのは2017年明けて初めての収録なんですけど、
はい、
前回砂の粒さんとお話しした中で石焼きビビンバの話があったと思うんですけど、
はい、
あれ蒸し返すわけじゃないんですけど、
はい、
今日ね、アウトレットっていうのがあるんですよ、日本には。
中国もあります。
ありますか。四水アウトレットパークっていうところに行ってきたんですよ、
はい、うん。
そこだけじゃないんだけどね、フードコートってララポートとかいろんなところにあるんだけど、石焼きビビンバ屋さんって結構あるんだよね。で、今日その四水アウトレットパークに行ってきたんですが、石焼きビビンバ屋さんを見て食べようかなと思ったんですけど、ちょっと食べなかったんですよね。
暑いからね。
いや、暑いからじゃなかったんですけど、特に今日 ね、今日日本は雪降ったんで、
はい、
暑いの食べてもよかったんですけど、
うん、
やっぱり石焼きビビンバは砂の粒さんが日本に帰ってきた時に食べたいなと思って。
なるほど。昨日食べましたよ。
あ、また食べたんですか。
うん、
美味しかったです。
この店しかないんだよ。この店、まあ、いつも通りでしたね、やっぱり。
熱々で。
まあ、
はい。
いや、あれから、私、ね、
はい、
アメトークの猫舌芸人っていうのを見たんですけど、
はいはいはい。
そしたら、すごく、あの人たちが言ってることと合致することが、自分の、なんというの、考え方とね、はい、合致することが多くって、でその中でなんか最後に、うん、猫舌の人はこうやって食べればあまり熱くないよみたいなのをやってたんですよ。
へえ、なんかそういう食べ方か。
なんか舌先が一番熱さを感じるところだから、
うん、
舌先から行かないで、うん、なるべく食べ物飲み物を口に入れた瞬間に、うん、舌の奥の方に乗せてしまえばそんなに熱くないっていうのをやってて、
うん、
で、あ、そうなんだと思って、ちょっと試してやってみてるんですよ、今。
石焼きビビンバもそれで食べたん
ですか。石焼きビビンバでもやっぱり暑いな、うん、克服できたのはね、あれですよ、コーヒーをそのアメトークでもやってたんですけど、
うん、
コーヒーの持ち帰りのカップあるじゃないですか。
あ、なんか、知ってるけど俺はあんまり見たことないんだけど。
ああ、まあ、飲 ないのかな。あの、持ち帰りのカップって、うん、あの、ホットのやつは、小さい穴開けるところが、押し込むと、ポコって穴が開くところがあるんですよね。
コーンポタージュと一緒ね。蓋についてるちっちゃい穴みたいな。
蓋についてるちっちゃい穴です。そうそう。そこ、そこから飲むのがもう、僕、それ、本当怖く、怖いっていうか、もう本当にかなり長時間冷まさないと飲めないんですけど、うん、ちょっとその下の奥の方にやるっていうのをやってみて、
うん、
そしたらね、あ、意外とこれいけるかなっていう感じだったので、ちょっとこれから克服していきたいなと。やっぱり多分寝坊したです。
もう決定でいいんですか、それ。
うん、あの、もうなんか、アメトーク見て分かりました。ああ、なんか言ってることがほとんど同じだなと思って。
じゃあ、あの、つけ麺じゃなくて普通のラーメンもそれで試してみてもらうと、もしかしたら美味しく感じる。
そうしたいですね、うん。ただラーメンを、液体だからさ、コーヒーは。
うん、
結構簡単に下の奥の方に行けるんだけど、固体を、
うん、
ましてや麺なんてさ、絶対下の先についてしまうでしょ。
いや、言う。あの、あなたが言わんとしてることはわかりますけど、多分、
うん、
僕が熱々のものを好きなのは、
はい、
そもそも舌先にくっつけてないで食べてるのかもしれない。
猫舌じゃない人はそれが無意識にできてるんです
って。そうそうそう。できてるというか、まあ、どっちができてる、できてないっていうのかわかんないけど、そういう食べ方をしてるから、
うん、
熱さをが感じられなくなっちゃってるのかもしれないんで、
じ
ゃあ僕も意識して明日担々鍋なんですよ。担々麺鍋っていうんですか。
明日担々麺鍋。
はい、担々鍋っていうんですか。よくわかんないけど。その鍋、その鍋を舌先でちょっと味わってみて、
うん、
いつまでも熱々を感じてたんだとしたら、やっぱりその舌先の話かもしれない。
感じれたとかじゃなくて、もう熱くて食べられないですよ。その、あの。猫舌というか舌先でやってたら多分。
ああ、そう。
あ、でも食べてるどころじゃないと思うよ、多分。うん。担々鍋。
担々
鍋。初めて聞いた。
まあ日本はそういう。
流行ってるんですか。
いや、流行ってるっていうか、鍋の素たくさんあるじゃないですか。
パックのやつね。
そう、パックのやつ。その担々麺味みたいな。なんで。
はいはい。もうじゃあ明日のメニューが決まってるんですね。
あのね、やっぱり家族が、今6人だから、国の父母含めてね、1週間に1回か2回買い出しに行くんですよね。
だ
からもう1週間分の献立が決められてるんですよ。やっぱりね、僕たち男はさ、男はというか一人暮らしとかしてたらさ、毎日今日はこれが食べたい、今日はこれが食べたいっていう気分になるじゃん。
そうですね。
まあ思い出してほしいんですけど、子供の頃はそういうわけにいかなかったでしょ。
そうだったかな。
だって家帰ればお母さんの作ったメニューになってるじゃない。
あ、そういうことね。
うん。
権力は向こうだね。はい。
そうそうそう。まあお母さんっていうのはそういうのを考えながらいろいろやりくりしてるんだなっていうのは思います。なる。
そっか。
そうです。で、あの最初に言ったことちょっともうちょっと突っ込んで欲しかったんですけど、
はあ、
燻製の明太子。
ああ、もうなんか燻製ネタはもう。
まあまあまあ、もう、わかります。
伝われてるからさ。しかも、まあ、まだ私一回も、
ね。
一回も食べたことないし、
そうですね、
あなたが作った燻製。それに燻製はだから、前も言ったけど、スモークチーズぐらいしか多分食べたことがないから。うん。じゃあ、燻製の明太子って何すか？すごいっすね。何？
いや別にそういう風に言ってほしかったわけじゃない。
聞いたことないな。
ああ、聞いたことないですよね。
辛いですか？辛さ残るの？
辛い辛い。
色は茶色になっちゃう。
色茶色になっちゃう。
え？
うまい。うまいな本当に。
ああそう。
あのね、燻製のまた作り方を俺は説明したいわけじゃないんですよ。
うん。
ただね、燻製の明太子っていうの、燻製のたらこっていうのはさ、作ってるのは知ってたの？やったことなかったんだけど。
はい。
だったら明太子いけんだろうと思って、初めて今日やったんですけど。
うん。
あのね、食った、一切れちょっと食った瞬間に、
うん。
こ こんな幸福感あるんだっていうような幸福感に襲われるんですよ。あのね、一口食べたらよだれが止まんなくなるの。これね、これね、燻製って、あの、ドラッグみたいなもんだと思う。だから別に燻製の何が好きとか嫌いとかじゃなくて、もうね、幸せ物質を、知ってる？お米とかも噛めば噛むほど幸せな物質出てくるんですよね。
知らないです。
白いお米あるじゃないですか。
はいはい。
あのお米って噛めば噛むほど幸せな物質が出てくるんですよ、脳内物質が。
肺になっちゃうんですか。
肺になっちゃうんですよね、うん。もうね、この燻製ってやつはね、正直もうやばいね。
取り憑かれてるね。
取り憑かれてる。
はあ、いいことじゃないですか。
いいことなんだけど、
うん、
ここまで言ってると気持ち悪い。
子供とか食べない。
え、
あの子供、あの未成年はあんまりやんない方がいいね。
そうですね。だからもう、うん、うちの一人目は息子ね、長男3歳は燻製作るよって言ったら、味見してあげるって言って、絶対何かしら味見していこうとする。
あ、もう取り憑かれてるんだ。
もう取り憑かれてる。燻製の中毒です。燻中。
ああ。スモーク親子。
もうしょうがないね。あの、中毒親子です。
だからそれはじゃあこんなに言うんだと思うとちょっと一回食べてみたいね。
そうですね。あの、ぜひ来た時にはあの食べていただきたいなと思うんですが、
うん、
今日のテーマを
はい
話させていただくんですが、
はい、ああ、はいはい、どうぞ。
あの、なんかよく滑らない話ってあのやるじゃないですか。
はい。
そういうのがあります？
私？
そう。
すごい大きくなっちゃった
よ。すいません。
滑らない話をしろって言うんですか？
いやいやいや、僕がね、一個そういえばこの話はどう考えても滑らないだろうっていう話、持ってたなと思って。
はあ。
自分でハードル上げてますけど、まあまあ滑るわけないなと思うんで。
うん。
ちょっとその話を聞いてもらおうかなと思うんですけど。
ああ、滑らない話するんだね。
うん、まあ別になんか滑らない話をしたいわけじゃないんですけどね。この話はどう考えても面白いなと思って。
はいはい、どうぞ。
うん。
いいですね。
うん。こんなにね、面白い話しますよっていうのもあんまりないと思いますけど。
ね、なんか、あ、泥揚げなんですね。
うん。僕が東京都内に住んでた時なんですけど。
うん。はい。そんな時はあーっとありましたね。
あるんですよね。あの、都内って駅と駅の距離が結構近いじゃないですか。
うん。
で、隣の駅のあたりに美味しいラーメン屋さんがあるんですよね。
うん。
で、一駅分離れてるんだけど、わざわざ電車で乗っていくよりせっかくだったからお腹空かせていきたいじゃないですか。で、一駅って言っても、だいたい歩いて3、40分で着くんですよ。
はい。
うん、40分、まあ40分はかかるな。40分はかかりますね。
うん。
で、僕散歩も好きなんで、
うん。
じゃあ、早速、今、お家を出て、
うん。
買ったばかりの、
あのね、
縄で編んだようなサンダルを買ったんですよ。
あ、当時。
当時。
はい、
どこに行くのかな、台湾に旅行に行くって言ったのか、ベトナムに旅行に行くって言ったのか分かんないんですけど、
はい、
その海外旅行に持っていくサンダルを買ったんですよ、1000円ぐらいで。
その日、ラーメンを食べに行く日に、
まあ前日なのかな。
ああ、
早速そのサンダルも履いちゃおう、
はい、
テンション上がってるわけですよね。で、はい、隣の駅までそのサンダルの履き心地も試すから、あの旅行に行ったら歩くじゃないですか。
はい。
でそのサンダルの履き心地、
はい、
をやっぱ試さないといけないんで、
あ
ちょうどいいだろうと、一駅ぐらい歩くのは。
なるほど。
で、
慣らしのためにね。
そうそうそうそう、サンダル、そう。で海外旅行行ってさ、
はい、
初めて履くサンダルでさ、なんか足痛くなっちゃって豆なんかできたら
もう、あそれは嫌ですね。
そうでしょ。
なので台無しですよ、楽しい旅行が。
そうそうそうそう。なのでその買ったばかりのサンダルを履いて一駅向こうのラーメン屋までテクテク、あの妻と二人で歩いて行ったんですけどね。
うんうん。
途中で見事に結構半分もいかないぐらいで鼻が切れちゃいまして、あのもうダメだって思って。
不吉ですね。
でもう使えなくなっちゃったんですサンダルが。でその頃ね、時代的にベアフットランニングって言って、あの裸足でランニングするのが流行ってた時期なんです
よね。そんな時あったんだ。
流行ってたというか、まあ裸足で走るのが一番足にいいし、なんだろう、人なんだろう、力学的にというか、なんていうの、人の作り的に裸足でやっぱ動くのが一番いいと。そういうの、そういう本がとか、そういうテレビとかやってて、すごく流行ってた時期だったんで、
はい、
じゃあ俺も調子に乗って裸足で一駅向こう側のラーメン屋に行っちゃおうかなっつって、サンダル脱いで裸足で歩き始めたんですけど、
はい、
すっげえ痛いのね足の裏。
は
あの都内だからね、もちろん土とかじゃないんですよ。
アスファルトでしょ。
アスファルト、
はい、
ね、小石とかね、いちいちね、足のツボみたいなのに入ってきて、
はあ、
もうチクチクチクチクしてさもう、
そりゃそうなの、
もうやだってなってるけどさ、もう半分ぐらい来ちゃってるから、
うん、
帰るのにも裸足、
はあ、
で向こうの駅に着けばさ、靴売ってるかもしんないじゃん、 100円ショップとか、
うん、
でまあ戻ってもまあ靴もあるよね家にはね。でももう半分ぐらいだから、もうどうせだったら裸足で行こうと思って頑張ってんだけど、痛い痛い痛い痛いって言って、あのね 2,3 分歩いたところで、その通りかかった人ん家の前に、ご自由にどうぞって書いて靴が一足
そんなことあんの
白いスリッポン式のね、上履きみたいな靴が。俺も普段だったらそんなもらわないですよ。っていうか、ご自由にどうぞっていう文化って初めて聞いたんだ俺。
ああ、見たことない。持ってっていいってことでしょ。
そう。
はあ、
早速もらいまして。
そんな偶然があるんですね。
すごいでしょ。奇跡の人しか、
それすごいな。
だって足痛いってなってからもうほんと 2,3 分ですよ。
はあ。
もう俺のためにくれたようなもんじゃないですか。
そうしか思えないね。
そうだからね、それすげえ汚い。
サイズは？サイズは？
サイズぴったり。ぴったり。ぴったりでスリッポンタイプだから、裸足で履いてもちょうどいいし。
スリッポン
っていうのは、ね、上履きみたいな。いや、かかとはあるんだけど、なんていうの、紐靴でもなくて、あ、だから本当に上履きですよ。小学生、中学生が履いてるような。
新品じゃないですよね。
ボロボロ。ボロボロだけど、ボロボロだけど、別に穴も開いてないし、白のスリッポンだったんだけど、なんかね、シミだらけでね、汚い感じなんだけど、まあ、それもさ、そういう運命で出会っちゃったからさ、もう嬉しくなっちゃって、そっからね、そのスリッポンは多分3年ぐらい履いたね。
それを？
そう。
これ、一応それその時だけ履いて、捨てない？
いやいや、だって、そんなことありえないじゃん。自分がもう足痛くて困ってるなって言った時にさ、そこにあったんだから。運命の相手としか思えない。
昨日以上のものを感じてしまうってことですね。
そうそうそうそう。で結局はね、その 東京に住んでる時だから今子供が3歳なんで、3歳生まれる時にねこの千葉県に戻ってきてるんで、
はいはい、
3年前まではもうどこか行くって、まあ、休みの日とかね、汚いから仕事に入っていけないんで、
うん、
休みの日とかそれを履いて出かけたりしましたね。
うん、じゃあ私も見たことあるかもしれないですね。
うん、だけど、ああでも誰かには自慢してると思うんだけど、
うん、話自体は初めて聞いたな。
そう、そうだったんですよ。こんな滑らない話あったのにしたことなかったなと思って。
うん。
というお話でした。
それはとっておきのお話ですね。
そうですよね。だからそんなお話がみんな一つや二つはあるんだろうなって。
ああ、そういう振りなんだ。
うん。だけど、あれじゃないですか。そんな、意識してそれをメモっとくわけじゃないじゃない。
うんうんうん。そうだね。中の弾みでバンと思い出すね。
そうそうそう。今日、うん、偶然、その、アウトレットに行ってる、運転してる最中に、その、妻とその話をしてて、そういえばこの話したことないなと思って。
ああそうですか。
そうそうそう、早速話さ
ない。それで、ああなるほどね。それは、
いや、
そういう偶然の話はすごいな。
奇跡ですね。
それなんか似たようなやつあるかな。似たようなやつはないな。ないんですけど、うん、ないんだけど、今日あれですよ、
はい、
今日っていうか私明後日から日本に行くんですけど。
あ、もう明後日。
はい、明後日から、はいはいはい、で今回は2週間ぐらいの滞在なので、
はいはい、
スーツケースがね、うち、ん、に小さいのと大きいのとあるんですけど、
はい、
今ちょっと妻がタパンに帰ってて、妻がもう長期滞在で帰ってるから、
うん、
大きいスーツケース持って帰っちゃったんですよ、
うん、
で私も大きいスーツケース使いたいじゃない、2週間だったら。
2週間もあればね。
うん、ちょっと小さいのと本当に小さいからもう、
うん、
行っても2日3日分ぐらいのものしか入らないから、
うん、
でまあそんな高くもないから買ったんですよ、大きいスーツケース、
はいはい、
ですごい軽いんですよ。これ世界で一番軽いって言われてるような、なんかそういう売り文句でやってるやつなんですけど。
それ日本でも売ってるの？世界的に売ってるやつってことだよね。
どうでしょう。なもう世界的に売ってる、どこのブランドかな、
うん。
これはイギリスかな。
うん。
で、それで、まあ、すごい簡単な作りなんですけど。
はいはい。
それで届いたんですね。うんうん、通販で買って、うん。届いてやったと思って。
うん。
で届いたんだけど、これにはなんていうんですか、ロック機能がないんですよ。
ああ、じゃああれでしょ、そのジッパーの先とジッパーの先を南京錠でまた
つなげばいいっていうやつ。南京錠使うじゃないですか、うん、で南京錠買わなきゃと思って、
うん、
南京錠をまあ、トランクスーツケース買った後に気づいて、で南京錠また通販で別で買って、
はいはい、
でそれで昨日の夜届いて、で南京錠かわいいのが来て、やったと思って、で
ちょっと待って、かわいいの、
さっきね、
かわいいの、
そう、かわいいね、かわいい感じのが来て、で、うん、さっき準備始めようと思って開けたら、
はい
はい、昨日買ったのと全く同じ南京錠が中に入ってて、
うん、どういうこと、昨日買った南京錠って何。
いや昨日じゃない、その何週間か前に買った昨日買った南京錠、昨日届いた南京錠と、
うん、
同じ、全く同じ南京錠がスーツケースの中に入ってた。
え、入ってたの？
うん、まあ、おまけでついてた。
ああ、おまけっていうか、まあ、それで完結してたんでしょ
う。え、なんかそうなんかな。
うん。だから、
もうショックでさ。
鍵の機能がついてないから、これでかけてくださいねって言って。
そう、そうなんかな。確かに、全く同じメーカーの、全く同じロゴが入ったやつなんだよね。
ああ。
それで非常にショックでした。
ああ。
そんな話ですけど。
でその南京錠はじゃああれじゃない、
まあ
ネックレスにしたらいいんじゃない、1個は
そうだね、まあ、うん、そういう文化のもとに育ってきてるからね、私たちは。
そう
チェーンだけもらえます、帰った時に。
ああ、じゃあ買っとくわ。
買わなくてもあるでしょ。
いや、ないですよ。 ホームセンターで買っておきますよ、ごついやつ。
でもネックレスにする南京錠にさ、こんな番号のロックなんかついてないでしょ。
あ、番号のやつ
番号のロックしたやつネックレスにしたらとても高価なネックチェーンって歌えないですよ。
あ、丸 R とか丸 K とか書いてあるやつじゃないのか。
あ、じゃないです、あの、なんだ、
どういうやつだ。
3桁の番号で、はい、あの施錠解除をするやつです。あ、
どういうやつらがしてたネックチェーンでしたっけそれ。
あ、やつら、
どういうやつらが、
なんだっけ、どんなやつだっけとても、あ、認められないやつだった。
あ、認められないやつらがしてたネックチェーンみたいに、うん、なっちゃうってこと、ならないってことか。
ならないっていうことです。あ、ならない。認められない、ああ、だって認められない奴らがしてるネックチェーンっていうのは、
それじゃない
の。そう、だって、キヨさんが認めた奴だけがしてもいいと思ってるネックチェーンなんだから、はい、そんなの3桁のロックじゃないでしょ。
そういうことで、ああ、そうだよね。確かに。
とても高価なネックチェーンって言ってるもん、あの歌。
黒夢のキヨさんね。
うん、はい、これ500円ぐらいだから。
ああ、そう、プロ山のキヨさんがしてるネックチェーンももっと安い気がするけどね。
あ、そうなんですか。
だってあれ本当に南京錠でしょ、普通の。
ああ、じゃあもう金色の。
そうそうそうそう。
ああ、そうですか。
いや、知らないですけどね。
逆にかっこいい感じ。
うん、じゃあ間に合うかな。まあ明日ちょっとホームセンター行ければそれ作って待ってますよ。
ネックチェーン、
うん、あの、とても高価なネックチェーンを。
いや、あ、そうか、南京錠あるから、じゃあネックだけ、ネックチェーン、ネックチェーン、あ、チェーンだけお願いします。
チェーンだけ、あ、分かりました。
はい、
はい、そういえばさっきのね、ご自由にどうぞって靴をさ、
はいはい、
やってる文化、それで初めて触れたって言いましたけど、それ以降ね、結構見るんですよ。千葉県でも見ましたよ。
千葉県とかならなんかまだありそうな感じがするけど、都内で、
すごい。あ、都内だと結構 見たな。
そう。靴だけですか。
靴だけだけど、千葉県はまあうちの近くだけど。
うん。
金魚？違う、メダカ。メダカご自由にどうぞ。あのね、亀みたいのがたくさんあって、
うん、
それはうちの息子がまだもうちょっと小さかった時に、そのいとこにあたる僕の義理の姉っていうんですかね、
うん、
からあそこにメダカを配ってるところがあるから、ご自由にどうぞって言われるからもらっていくといいよみたいなこと言われて、
うん、
そんなこと本当あんのって思ったら、本当にね、そこの家の人は別に出てきてるわけじゃなくて、
うん、
普通に駐車場っていうんですか、家の、
うん、
そこに亀が3個ぐらいあって、ご自由にどうぞって書いてあって、
それあれじゃないですか、
メダカが。
なんか私ちょっとこの前からテレビのばっかり話して、すごいテレビ好きみたいに聞こえるかもしれないけど、はい、あの、なんだっけな、モニタリングっていう番組、
ああ、ドッキリみたいな、素人というか、あの、一般の人をドッキリ仕掛けるやつでしょ。
そう、うん、そうで、それでやってた企画で、
うん、
米とかを、
はいはい、
なんかでっかい水槽に米ガーって入れて、
うん、
ご自由にどうぞって書いて、
うん、
関東と関西で、
うん、
結果がどうなるか試してみたみたいな。
実際どうだったの。
関東の人はちょっと怖がってあんまり持っていかないけど、うん、関西では取り合いになるみたいな感じだった。
それ食い物だからね。
うん、あと米の他に何があったかな、他にも何かちょっと忘れちゃったけど、なんかやってた
よ。例えばその服とかそういうさ、物的な、
物もあったか、目覚まし時計とかあったかな。
ああ、
うん、
それ関東の人やっぱ持ってかない感じだったの。
持ってかない感じだったと思うよ、確か、うん、それは、うん、もしかしたらどっかに隠しカメラがあったのかもしれませんよ。
いやいやいや、まあそれはさ、その靴だってさ、僕もまさか裸足で歩いてる時に見つけると思ってないから、普通に靴履いて歩いてる時は俺ももらわないですよ。
まあ、その条件は確かに、それが整ったらすごいことですね。うん、
だけど、
ね、なかなかないね。
あの、そのメダカの話もあるんだけど、メダカはもらいました。
はあ、
メダカはもらったんですけど、
はあ、
メダカの話、そういえばね、あの、
もらった、
うん、モンソンっているじゃないですか。
いますね。
大人の学校の仲間で。
はい。先生の、はい。
モンソンの実家のすぐ裏なんで、モンソン知ってるかもしれないです。
ああ、そうですか。
うん、ほんとそう、そんな場所。
ああ、な、もう、私も容易に想像できる感じの場所。
そうですね。まあまあまあ、そしてね、あの、52ロードって僕もやりたいなと思って、
うん。
なんか物捨てるのさ、忍びないじゃないですか。
はい。
だから服とか特に。でバザー出すのもさめんどくさいじゃないです
か。めんどくさい。
そう。
バザーってめんどくさい、ね。
バザーもそうだし、なんだっけ、ね、フリーマーケット。
ああ。
出たことありますけど。
懐かしいな。なんか出たね。
そう。
一緒に出たっけね。
一緒には出てないでしょう。
そうか。
うん、何が懐かしいのかなと思ったんです。
頃かな、フリーマーケットでやったな。
あ、でもフリーマーケットって僕確か高校生ぐらいの時からもう流行ってたよね、あの社会的に。
いや、もっと前だよ。中学ぐらいの時に、あ、中学だな。
中学の時なんてバザーっていう言葉じゃなかった、まだ。
あ、言い方はバザーだったかもしれない。
うん、
あのファミコンソフトとか売った気がします。
あ、そうそう。あ、
うん、
その頃から売る側に回ってたのさ。
その頃からってよ。
まあ、大人はさ、売る側だけどさ。
買う側でバザーに行ったことはあんまりないと思うな。
俺は結構今でも買う側だけどな。
ああ、そうですか。あ、うん、まあ、フリマとか、なんか短パンとかそういうところで買うんでしょ。
まあ、そうだし、あとフリーマーケットって、うん、それなんかさ、女の子たちがさ、結構あの、座ってるからさ、パンチラスポットでもあるんですよね。
そういう目的で行くんですか。
半分はそうじゃないですか。行ったら買うもんなくてもとりあえず女の人の売る人がいるときは、夏とか特にそう、あの前かがみになってる胸元と、
うん、
股間、
うん、
は一応ぐるっと回ってチェック
。最低ですね。
そうですね。で僕も家の前に50人どうぞって書こうよと思ってるんですけど、でもあんまり良くないかなっていう気もしてて。
まあご家族の了承を得られた方がいいんじゃない。そうですね、
うん、この家はなんかそういうさなんかそういう感じのやつがいるって思われるわけじゃない。
完全に思われるね、
うん、どういう感じかっていうのはそれぞれがそれぞれみんな違うと思うんだけど、どう感じるか。俺はすごい、あ、この家はすごいこういう人がいるんだ、いいなっていう家だと思うんだけど、
うん、
そんなことしてたらどう思います、砂粒さん。例えば家族が。
うん、まあ悪くは思わないですよ。
砂粒さん。
しょっちゅうそれが置いてあったら、どう思うかな、しょっちゅう。いつもなんかここ、前になんか物置いてあるよね。いや、ちょっとおかしいと思うか、いつも置いてあったら。
うん。いや、あと、うん、実家は団地ですよね。
はい。
あの、だから、家の前に置けないけど、
うん。
その1階まで降りて、その階段の前に、
うん。
段ボール置いて、ご自由にどうぞ。っていうのを、あなたの親が、
うん。
なんか、最近実家帰ると、いつもそんなことやってんなって。両親がそういうことを始めたらどう思うかなと思って。
そうだな。そうだな。まあなんかそういうことする年齢なのかなって思うかな。
そういうことするっていうのはどういうことなのかっていう。
なんていうか、まあ物に対してこう、あの、もったいない感情っていうか、
うん、
物に対しての愛情っていうのがこう、なんていうの、 若かった時には他のことが忙しかったりするから、
はいはい、
使い捨てとか、
うん、
あとはそのものに対しての愛着っていうのはそんなにこうすごくないけども、うん、年取ってきて時間に余裕ができてきて、
はいはい、
とかなんかあれじゃない、あの例えば写真とか撮る時でも、うん、若い時には、
うん、
あの動いてるものをこう収めたいとかって思うけども年を取るにつれて、
うん、
こう動物から植物へ、植物が最後には石になったりするとか、
はいはいはい、
そういうような、
うん、
こう感情が出てきて、
うん、
で物は捨ててはいけない、みんなでシェアしようっていう気持ちになったのかなって思うかな、
うん、まあ、まあでも全体的には悪くないような感じで感じると
。いや、悪い、うん、でもあんまりずっとやってるとねやっぱりそう変だなって思う人も増えるだろうしね、
うん、
例えばそれ食べ物とか置いといて、食べ物はそんな置かないかな、食べ物とか置いといて犬とかが間違って食べちゃって、
うん、
で犬がなんかなっちゃったとかしたら大事件になって、
うん、
今の日本だったらそういうね悪い知らせはどんどん広まって、でおかしい人扱いされるんじゃない。
でも今砂粒さんに客観的に聞いてもらったら、まあそんなあれだね、あのそんなうわーなんか変なことやり始めたという感じではないって。
私はそんなに続くようならちょっとっていう感じで、はいはいはい、もう、うん、始める分にはいいんじゃないですか。
じゃあやってみようかな、ご自由にどうぞ。
まあ、あなたは家族、あなたは本当に家族の了承を得た方がいいと思いますよ。
まあ義理の両親ですからね。
そう
僕の持ち家じゃないですからね。
そう
ちょっと心配してるのはこの家はそういうなんか余裕のある家なんじゃないかと思われて泥棒が入っちゃうとかね。そうだから人に施しをしてるようなやつだとか、
あそう施し的な感じが見えるよね。
そう、うん、なんかさ、
なんかちょっと宗教チックなとこあんのかなって思うかもしれない
ね。そうだよね、うん、やっぱりちょっとそれは不安なんだよね。だって
そんなに、ね、しようかどうか迷うほどやろうと思ってるんですか。
だってあの時すごく助かったから。
でね、
あの時僕を作ってくれたご自由にどうぞ、僕はもっと広げていきたいんだ。
何を置くんですか。いや靴ですか。
あ、まあ靴から始めますよ。
そう、裸足で歩いてる人どんぐらいいると思ってんの。
裸足で歩いてる人は意外といないんですよね。いや話歩いてなくたって別にあれじゃない、あのあこの靴ちょっと欲しいなと思って持って帰ってくれたらいいなと思うじゃない。
あ話じゃなくても。
話じゃなくても。
あなんかそういえば靴、あなたあれじゃないですか、私たちの、
はい、
なんていうの、あのいろんな人が入ってるメール、
はい、
あメール、そう、靴の写真送ってきたね、確か。ちょっとかなり前だけど。この靴誰かもらえませんかみたいな。
そう、ご自由にどうぞの精神です。
ああ、あれがまさにそうなんですね。
そう、あのメール見て、やばいことやってるなと思って。
僕は無視しましたけど、あの、はい、他の人から返事がありました。
ああ、
無視じゃないけどさ、僕は別にいらないから。
だから基本、無視がデフォルトなんで別にいいんだけど。
はい。
あれでやばいことやり始めたなと思ったかどうかっていう。
心境はね、
うん、
校長らしいなと思いました。
あそうですか、
うん、なぜそう思ったんだろうと思うということは前からその精神が見えていたっていうことですよね。
ああそう
です、ね、多分そうだろうな。
そうです、
ね、なんかあれだよね、あのバイトの先の寮に住んでた時とかも、
はい、
あのその部屋をよく上がらせてもらうわけだから、
はい、
あの見られるじゃないですか部屋の様子を、
はいはいはい、
やっぱりそのあんまり物捨てないタイプですよね多分。
まあ拾ってくるタイプだし、
うん、物すっごい多いよね、
うん、 それはちょっともうこれ以上するとカミさんが入ってきちゃうと困るんで、あれですしてられないですよね、う
ん、なんか疲れると思ったものをそうそうそうそう取っておけ置きたくなるような
置きたくなるし捨てるのももったいないから誰か使うんだったら使ってくんないかなと思う。
そうそうそうそう。
それですね。
そうそう
そうそう。
なんかそうそうそういう感じよ。なんかいろんなものもあの修理とかして使う感じだし。そうそう。だから好調らしいなと思ったんです。
そしてそれ
僕は全然違いますからね。
ああそう。
捨てた。僕もどんどん捨てますから。
ああそうですか。
うん。
あとさその最初にそのさ靴をと運命的な出会いをしたっていうことがあって俺何年も履いたわけだけど、
はい、
人からもらったものとかなんてさ、
うん、
また思い出にもなるわけだから、
うん、
またどんどん捨てられなくなっていくじゃん、
うん、
そういうの
ね。そうですね。ああ、そういう理由で靴も捨てられないんですよね。
そうです
ね。思い出とか情が入ってるからね。そのもの。
あとね価値もすごいブランドが高くなるの。例えばあなただ
ったライスレスなんですね。
そうあなたからもらったものって何かあったかな。何かありましたっけ。ああるあるあるあるあるある。これ言ったらびっくりすると思いますけど、
はい、
僕は今トートバッグを何個か持ってるんですけど、
はい、
そのうちの1個があなたがアメリカに留学してた時に日本に帰ってきてエフェクターを何個か買ってきて、まああっちで使ってたエフェクターをね、
はいはい買ってきたね、はい、
そうそうそう、それを僕がエフェクターたくさんギターのエフェクターね、あの聞いてる人
がいると思
うん
で、はいはいはい、
ギターのエフェクターっていうやつをスランツブさんはまあ自分で使ってたっていうのもあるけど俺がよくねエフェクターをたくさん集めてたんで、
はい、
ツ
ナメルトとかでしょ。
そうそう、ツナメルトとか、
はいはいはい、
それを日本に帰ってきて、
はい、
あからめあげるよって言ってくれた時に、
はい、
もちろんそのツナメルトとか僕今でも持ってますけど、
はい、
それを入れてた ABC マートのトートバッグ覚えてますか。
トートバッグ。
そう、
手提げの。
手提げの。
覚えてないですよ。
それ今でも使ってます。
ビニール袋じゃないんですか。
ビニール袋じゃないんですよ。中に防水加工がされてる。
トートバッグ。
そう。
布でできてるんですか。
布でできてますよね。今見せますけど。
はい。いやー見覚えないですね。
覚えてないですか。覚えてないし
多分。それはアメリカのものですよね多分。
ね。まあ、
ちょっと分かんないな。
まあ、なんかのね都合でこれにたまたま入れてきたっていうだけなんでしょうけど、これを今でも僕は
使ってますよ。
中に、まあ、子供のやつが入ったりしますけど。
それ ABC マートですか。靴の
ABC スポーツウェアって書いてあるね。グアム USA って書いてあるけど、
じゃあ ABC マートではないですか。
ABC マートじゃないですね。 ABC マートってそもそもアメリカにあるのか僕は知らないんですけど。
ああそうですか。ああじゃあはいはいはい。そしたらあの時僕トートバッグ好きだったんですよ。
ああ
いろんなトートバッグ買ったからそのうちの1個かもしれません。なんか向こうのスーパーの。
ああそうそうそう、そういうやつだよね。
だからスーパーのエコ対策用のバッグとか。
うん、
もうまでそういう感じで、そうそうそう。
だから多分ね、中がね、防水加工になってるのも、買い物で使えるようなやつになってるんですよね。
ああ。
だからこういうのはね、もう捨てらんなくてね、かっこいいでしょ、そして。
あ、これかっこいいね。
かっこいいっていうのはね、もう、その、砂のつぶさがくれたっていうブランドがもうついてるんですよ、僕には。まあ、こういう気持ち、
そう言われるとそれは嬉しいですけどね。
そうこういう気持ちが分かる人は大人の学校までまたメールを欲しいんですよね。
私はでもこの前、
はい、
あれを捨てましたよ。ビーストフィースト、
ああ
の T シャツ。
やっぱサンドだよねっていうやつ。
そうですそうです、
あの伝説の名言が生まれた。
そうです、
あのビーストフィースト
っていうね、あの国内外の著名な
ヘビーメタル、
ヘビーロック系の
アーティスト
が、アーティストが集まった、ね、すごいフェスだったね、あれは。が集まってやった、あれ横浜だったっけ、
横浜アリーナかな、
横浜だったね。でスマスクさん3人で行ったんですけど、
ね、でそのビーストフィースト
で、ね、グッズを買いたいと、
ロックフェスですよね、
並んでね、うん、そうね、買ったんですよ、うん、で白黒同じ柄で色が白黒サンドであったんですよ、確かもうちょっとあったかもしれない、
サンドっていうのはベージュっぽいやつですよね、サンドベージュって、
そうサンド、もう砂色ですよね、
うん砂色
でも、どれにする、やっぱりサンドだよねっていうのを100回ぐらい言って、
やっぱサンドでしょうって言ってましたよね。
そうです、うん、もう僕もあのチアス見るたびにもうそればっか思い出して、
ああでも
サンドだって言ってたなって。でこの前、うん、あのちょっと友人から猫を預かってた時に、うん、猫を2匹寒そうにしてたから猫の布団代わりに使ったんですよ、
はいはいはい、
サンドを、
うん、
でそれでぐちゃぐちゃになっちゃったんで引っかかれて、
うんうん、
もういいかと思って。
いやそれはいい終わり方じゃないですか。
あそう、あならいいか。
僕もあれですよ、高校生の時に買ったユナイテッドっていうね、柏の、
はい、
大御所というか師匠的な人が所属してるメタルバンド、
はい、
のキャスパーの T シャツあるじゃないですか、覚えてますよね、キャスパーっぽい、
目つきですか、
黒の T シャツで目つきの悪いキャスパーみたいなのが書いてあって、
ああ、はい、あったかもしれないな、はい、
そのユナイテッドの T シャツも含めて、
はい、
まあ、あとハイスタンダードの T シャツだったりとか、
はい、
捨てられない T シャツがいろいろあったんですけど、結局色あせたりとかさ、
うん、
白い T シャツだと黄ばんできたりとか、だって高校生
だから、首がだるだるなってきた
よね、そうそうそう、もう20年前の T シャツだからね、
うん、
それどうしようってずっと思ってたんだけど、
うん、
だからたまにあなたたちとみんなで集まるときに着たりしてたんだけど、結構上着着てるから誰も気づかないじゃない、
うん、
あの長男の1歳の時の誕生日かなんかにドラム、ちっちゃいドラムを買ってあげたときに、バスドラの音がしょぼすぎるから口コミでね、バスドラの中にあの毛布とかたくさん入れたらちょうどいい音がしましたって書いてあったから、僕の T シャツはそこに眠ってます。
ああ、
あのね、
それはいいね、
そうそうそう、あのなんていうんですっけ、貯金をさ、タンス貯金みたいな、もう本当は古い T シャツなんてかみさんに申告して、妻に申告したら、あの査定でもう全部捨てられるんだけど、
うん、
あの子供のバストドアの中に入ってればさ、分かんないじゃん、
うん、うん、あ、なるほど、
そう、
あ、黙ってそっと入れたんですね、そこに、
そうそうそうそう、あの大麻とか覚醒剤と一緒にそこにしまったんです。
なるほどね、うん、それはいい、
そうそうそう、そういうのもある。
今日は、
物を大事にしましょうみたいな話だったのかな、
うん、
その国にした、国にするんですよ。
じゃあということで今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ、
あばら、
あばら。